カ上の7つの言葉、その1つを含む聖書の言葉を読みました。34節のイエス様の祈りは、これまで多くの人の心を捉えてきた言葉です。この言葉を聞いたことによって信仰が与えられたキリスト者も多いのです。それだけに深みのあるイエス様の祈りであると思います。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。この祈りをお聞きになって、皆さんは何を思うでしょうか。有名なキング牧師は、その時というすぐに見落としてしまいそうな言葉から説教を語り出していました。その時とはどんな時か、それが分からなければこの祈りを本当に理解することはできないと、キング牧師はその時を次のように語りました。イエスが絶え間ない苦悩の深みに突き落とされたものがその時、つまり人間が最も恥ずべきことをあえてしたその時、イエスがこの上もなく不名誉な死の淵に臨んでいたものがその時、非造物たちの邪悪な手が創造主の一人子をあえて十字架にかけるに及んだその時、その時とは大変厳しい時です。並べられたような大変厳しい状況の時に祈られた祈りであるということに気づかされると、このイエス様の祈りがより驚くべき祈りであったことが分かってきます。私たちの自然な心に従ってイエス様の立場に立つならば、むしろ父よ、彼らに天罰を下してください、父よ、彼らに仕返しを必ずしてくださいという言葉が出てきたとしても、何ら不思議のない場面であると思うのです。しかし、ただイエス様だからできた祈りだと呑気なことを言っているのでは済まないのです。簡単に言えば、キリスト者とはキリストに従う者のことです。主イエスの御名にキリスト者も従うのです。だからこの場面も私たちと無関係だとすることはできません。この主のお姿を見ながら、例えばどうしても同じルカによる福音書の6章37節、人を裁くな、許しなさいという言葉を思い起こさないわけにはいかないのです。私たちは許すということをしぶしぶ、どちらかというと嫌々することが多いのです。例えば、我が家の子供たちは毎日喧嘩をしています。今朝も教会学校で喧嘩をしていました。引っかいた、叩いた、蹴られた、ひどいことを言われたなど、それで親に損害を訴えてきます。子供には子供の世界のルールがありますので、あまり親は介入しないようにと心がけていますが、それでも目に余るとき、どちらも相手を許すようにと働きかけることがあります。しかし、これがなかなかすんなりとはいきません。はい、喜んで許しますとはもちろんなりませんね。両者とも相手のひどさがどれほどのものだったのか納得するまで訴えて、やっと気持ちが収まってくるということがほとんどです。それでも終わるのが子どもの喧嘩の良いところでもあります。大人の方はもっと複雑かもしれません。家庭の中の喧嘩、例えば夫婦喧嘩を考えても、 すっきりきっぱり許せるということは少ないのではないでしょうか。表面的には収まったように見えても、裏では心の閻魔帳に書きつけておく。私たちは不寛容なものです。誰がどれだけ責任を負っているか、責任を放棄したらどんな罰があるのかといった話題が毎日メディアから流れてきます。個人においても共同体のレベルにおいても、許すことは難しいと率直に自分自身のこととして認めないわけにはいきません。なぜ私たち人間は隣人に対してしばしば不寛容なのでしょうか。私たちが許せない理由はその時の事情により様々かもしれませんが、しかし突き詰めて考えてみると、自分が損をすると思い込んでいるからだと思います。だから仕方なく許さなければならない時も、しぶしぶだったりいやいや応じるという態度になるのでしょう。しかしこれはまあ、しぶしぶながら許せることも積み重ねていき、限度を超えたらもう許せないということが起こってくる。許すということがそういうものであるならば、イエス様の34節によりは、本当は私たちにはとても理解しにくい祈りであるはずです。どうしてイエス様は十字架におかかりになったその時、あの祈りを祈ったのか、苦しみの頂点ともいえる時になぜあの祈りを祈れたのかと思うのです。しかもここでまた一つ心に留めたいことは、主イエスが何をしているかわからない人間の許しを願ってくださっているということです。日本の法律では計画的なのか突発的なのか故意なのか過失なのかによって司法の量刑判断は随分違います。しかし革新的な行為ではなかったとしても、全く罪に問われないわけではないことを私たちもよく知っています。それどころか、むしろ無知ゆえに恐ろしいことをしてしまうことだってあるのです。知るべきことを知らないために犯す罪もあります。いえ、司法の判断を超えて無知ゆえに犯される罪の方がずっと深く重く、人を傷つけてしまうことがあることを私たちはよく知っているのではないでしょうか。冒頭でも触れましたが、この説教のために黒人奴隷解放運動を導いたマルティン・ルーサー・キング牧師の説教を読みました。ちょうど34節のイエス様の言葉からの説教があります。彼の説教はその言葉の美しさと洞察の深さ、そして力強さからとても愛されて読まれています。特に彼が取り組んだ黒人奴隷解放運動によって根底にある全ての人の問題、許しにおける戦いについて私たちの価値観を覆すようなことが多く語られています。その言葉が説教集になり、いくつか残されていますが、34節をめぐる説教はそのうちの一つになります。キング牧師は私たちが今聞いている34節の主の言葉から無知の罪について丁寧に説いています。キング牧師は黒人と呼ばれたアフリカ系アメリカ人の人々が奴隷として不当な扱いに苦しんでいた時、白人と黒人に向けて神様の言葉を取り継いだ牧師です。迫害する白人に向けて許しを説き、 しかし同時に黒人に向けても神の許しを説きました。どれほど難しい戦いだったかと思います。特に傷を負っているアフリカ系アメリカ人に対して許しがどのようなものであるかを説くことはとても困難であったことが想像できます。家族や友人が身近なところで不当に傷つけられた、殺されたりしていたからです。キング牧師はこの説教の中で、奴隷制度がここまで続いてきたのは人間の悪によってだけではなく、無知があったからだと語っています。胸が苦しくなるようなことですけれども、白人の優越を語るためにアリストテレスの三段論法を持ち出して次のように公式化してきたと語ります。すべての人は神の形に作られている。神は誰もが知っているように黒人ではない。ゆえに黒人は人間ではない。驚くような暴論ですけれども、当時このような言葉が教科書にも載ったというのです。しかし私たちがもっと驚かなければならないのは、それを考え出したのは紛れもなくキリスト者であったということです。この三段論法の最初の言葉をよく読むとよくわかると思います。創世記の人間の創造の聖書の言葉を根拠に出した過ちを犯しているのです。キング牧師は、彼らは何をしているかわからないで来たから奴隷制度が続いてきたのだと語りました。また人種差別も同じ根を持っているとも語りました。奴隷制度や人種差別を行ってきた人々は悪魔ではありません。人間です。しかも自分のことを誠実で良心的であるとさえ思っていたことでしょうし、事実私たちと比べて特別に罪深い人であったということは本当にできないでしょう。だから正直に言わなければなりませんが、この人間の歴史を考えると、私たちが並外れた罪を犯さず与えられた時代と社会の常識の中で、法の中で一人の市民として誠実で良心的であればそれなりに生きられるのではないかというささやかな希望は幻想であると言わなければなりません。知らなくても犯す罪があるのです。その社会、その時代の誠実と良心のために多くのアフリカ系アメリカ人は殺されたり迫害されたりしたのです。キング牧師はアメリカで語りましたけれども、私たちだって決して無縁のことではありません。キング牧師の説教はアフリカ系アメリカ人の奴隷問題、また人種差別の問題を語りながら、なおその下の根も乾かぬうちに主イエスを十字架にかけてかけることを平気でやってのけるような人間である私たちの無知を明らかにします。けれども問題は無知だけなのでしょうか。知るべきことを知ればもう罪を犯さなくなるのでしょうか。先日水曜日の午前の祈祷会の話題で、ペトロが裁判にかけられようとしている主イエスの前に、鶏が三度鳴く前に主イエスを三度知らないと言ったマタイの福音書の言葉を読みながら、わざと犯してしまった罪とそうではない罪の重さについて話しました。同じ受難の場面に位置するマタイの物語です。そこでペトロがイエス様を知らないと答えたのは、 敵に囲まれた中で、知らないと言わざるを得ない状況の中に置かれていたから仕方なかったのではないかという妄想から広がった話です。ペトロは知らないというほかどうしようもなかったかもしれない。それもよくわかることだと思います。そして、知らないで犯した罪がわかったとしても、知っていても、どうしようもなく罪を犯してしまう私たちではないかと妄想は深められました。おそらくそうだと思います。無知な者も、知恵ある者も罪を犯してしまう。そして誰もがペトロと同じように自分の罪の前に泣き崩れるほかはないと思います。なすすべがない。けれども、そのような私たち人間であることを主はよく知っておられたのです。誰よりも知っておられた。議員も兵士も共に十字架にかけられた一人の犯罪人も、主イエスが神の子、救い主であること、すべてを知らなかった。だから祈りようがない。なすすべがなかった。いえ、弟子たちのように、ペトロのように、その方法、その方が生ける神の子だと知っていても、主を裏切ってしまう。そんな罪以外を選べないような私たちのためにこそ、取りなして祈ってくださるのです。しかしそれだからこそ、私は主イエスの祈りが本当に理解しにくい祈りだと思ったのです。どうしても許す理由が見当たらない。この祈りの心を本当に理解するには、何を理解すれば分かったと言えるのかと思いました。ちょうど説教準備でそんなことを思い巡らしているとき、説教の準備というのは不思議なもので、タイミングよく郵便物が届きました。私のところには、前任地の鎌倉雪の下教会から毎月教会報が送られてきます。そこには、私たちの教会の教会報と同じように関東説教が載っています。この教会の礼拝にも2年前の夏に出席してくださった主任の川崎光平牧師の説教です。3月号はマタイによる福音書18章の21節以下、ペトロに許しを教えるために巨額の借金を許された者がわずかな借金をした者を許さなかった例えからイエス様がお話になったところです。そこで川崎牧師は、神様の許しとはどんな許しなのかということを説教されていました。それこそ全部ここで読みたいと思うような説教なのですが、その中でも核心部分になるところに特に大きく心を打たれましたので、紹介したいと思います。ペトロがイエス様の教えを求めて、人が自分に罪を犯したときに何回許せばよいかと初めに尋ね、次に7回許せばよいかとイエス様に尋ねたところ、7の70倍まで許しなさいとお答えになった、その部分を説いたある聖書学者の言葉を紹介していました。聖書学者はこのところを次のように語るのです。ペトロは許しを一種の自己犠牲と、彼にとって許しとは、償われて当たり前の損害に目をつぶり、我慢することなのだ。だが我慢には限度がある。そこで、許しにも限りがある。これに対してイエスの考える許しは根本的に違う。許しは犠牲なのではない。許すことによって、失われるものは何もなく、むしろ良いものを、獲得するとするなら、許しに限界があるはずがない。そのような聖書学者の文章の紹介に続けて、川崎牧師は次のように語るのです。神が1万タラントンを許してくださったのは、 超人的な我慢をなさって耐え難きを耐えて大変な損失を神が背負い込んだということではないのです。我々も我慢を真似して互いに我慢をし合おうじゃないかという話ではないのです。神は愛です。その愛である神が1兆円の借金を許してくださった理由は一つしかありません。神にとってはこの一人のしもべの命の方が1兆円よりもはるかに大切だったからです。私はこの言葉を読んで涙が溢れてきました。主イエスの祈られた理由が初めてよく分かりました。そして私たちの小さな生活の中でこの許しが分かっていないためにどれほど苦しんできたことかと思わされました。いや、私たちだけではなく許しとは相手がいることですから、許せなかった相手に対してどれほど苦しみを与えてきたのかを思い起こさないわけにはいきません。神様の許しがペトロに代表されるような私たちの思い描いてきた許しとどう違うのかが分かると、おのずとイエス様の34節の祈りを祈る理由が見えてくるのです。私たちを神様のものとして取り戻すために必要だったからです。私たちを愛するゆえに進んで、どうぞ私をこの十字架につけてしまう人間を許して、あなたのものとしてくださいと願ってくださった祈りなのです。私たちを得るためです。しかしここで一つ言っておかなければならないのは、厳密に言うならば聖書学者が神の許しとは許すことによって失われるものは何もないというのは修正する必要があるのではないかという、神は私たちの命をご自身のものとするために御子の命を差し出してくださいました。御子の命を失ったのです。しかし我慢してそうしたのではありません。神様は私たちの命を得るために喜んでなさったのです。そう思うとき、苦しい十字架の上でありながらなおも考えてくださり祈ってくださっていたのは私たちの祝福であったのだということは、主の喜びだったと受け取るほかないのです。主イエスは私たちを許したい、愛したい、そうせずにはいられない。それが主の喜びだから。ルカはこの場面で十字架がどれほど残酷で苦しいものであるかということは一切記してはありません。血がどれぐらい流れていたとか、釘がどう打たれていたのかといったようなことを詳細に記していません。どれほど無声形であったのかということよりも伝えたいずっと大切なことがあるからです。それは祈りの言葉にあふれている主イエスの私たちの愛です。この愛こそ著者であるルカの語りたかったことだからです。無力で前に進めない私たちのために、主は言葉だけではなく十字架によって道を作ってくださいました。イエス様が祈ってくださった許しが完全に与えられるために、イエス様はそこから降りることはありませんでした。許せないものを許す神の愛がこの祈りには込められているのです。イエス様が理不尽としか言いようのない人間の負債を十字架で負ってくださったのは、私たちが十字架にかかってでも取り戻すべきものとして、それほどに愛するに値するものとして見てくださっているからです。それがどれほど大きなもの そのようにして取り戻された私たちであることを知るとき、私たちもまた許しの中に生きるものとなり、知るべきことに目を向けていくようにされるのです。イエス様はすでに祈ってくださいました。十字架によって許しを与えてくださいました。それは決定的なこととしてもう起きているのです。その許しの生活は私たちの新しい生き方として始められています。そして私たちが神様に許されているということがどういうことなのか本当に分かるなら、また私たちは許す人にならざるを得ないのです。神様は御子の命を引き換えにしても私たちを手放さないようになさるお方です。そのことを知ることは、許せないと思う相手もまた神様の限りない許しの中にいる一人であることを受け入れることでもあります。皆が主イエスの許しの中にすでに置かれている。そのことを知ることが、私たちが主の許しを味わうということです。その許しを自分のこととして受け止め、喜んでいるものは、当然許すものへと変えられていくのです。許したって少しも損をしないことが、ただ主にある兄弟姉妹を設けるだけなのだということが、本当に分かるようになるのです。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなたの限りない愛によって許され生かされている私たちであることを感謝いたします。どうぞそのようなものとしてのみ、新しい習慣の自分を知るものと、主の御名によって祈ります。
アーメン。
賛美をいたします。賛美歌298番。